皆様こんにちは。
皆さんこんにちは。ガバナの紹介をさせていただきます。大変時間がないので、まあ、茅ヶ崎のメンバーということで皆さんご存知だと思いますけど、今健康に留意をされて、朝の散歩、それから読書、それから絵画ということで、まあ、健康に留意しながら楽しんでいられるということです。まあ、会員のロータリー歴については皆さんご存知だと思って、集落させていただきます。それではガバナのタコアをよろしくお願いしたいと思います。
皆様こんにちは。公式訪問65クラブ最後でございますが、定型的な公式訪問をやらせていただきます。若者よ体を鍛えておけ、美しい心がたくましい体に辛くも支えられる。その日がいつかは来る。その日のために体を鍛えておけ、若者よ。自分のテーマ曲でございました。どうも生涯現役を現役でいたいなというふうに思っているわけであります。ロータリー生涯現役ボケ防止っていうふうにね、伊藤さんの大先輩の後ろを追いかけて、ずっと走ってきたつもりでおりますが、53年間皆出席という、私はとても及ばないんですけれども、皆出席を続けつつ来ておるわけであります。何かね、忘れたことは覚えてるって言ってね、だんだん自分も記憶の喪失が出てきたようで、うちのクラブの準備が一番、連絡が入ってなかったなと思って反省をしてるわけであります。しかしながら幸いにしてパワーポイントもできますので、端折って話をすることができます。先ほど大森会長、横山幹事さん、そして清水会長エレクトと他数名の方々とお話をさせていただきました。うちのクラブは非常に革新的に変革をいたしました。それは長年ずっと会長幹事にご苦労いただいたのが和田粘土で花を咲いたわけであります。会員増強和田粘土に14名、そして、昨年の沢村粘土で10名ということで、本当にクラブがよみがえったというふうに思っております。大変ありがとうございます。そして、地区に対しても成田幹事が非常に私頼りにしておりましたけれども、長年地区にご報職をいただいて、私の時に幹事役をお務めいただいている。そして他の方々にも副幹事、そして地区委員として、そして何といっても地区大会でございました。山口大会委員長、加藤地区委員長ということで、皆様方に大変ご努力いただいて今日まで来ました。おかげさまで順調に公式訪問も済ますことができましたし、地区大会も大盛況のうちに終わることができたことは、心より皆様方に感謝申し上げたいと思います。これもよみがえったパワーのおかげというふうに私は感じておる次第でございます。たった一つ苦言を申し上げれば、奉仕活動の新しいことがないということであります。これはさっき言いましたので、申し上げたところでありますが、特に財団地区補助金をに狙いを定めて、いい奉仕活動、新しいやつを一つ立ち上げてほしいなということだけは申し上げておきました。皆様方とまた私ともども協力して、何かをやっていきたいなというふうに思っている次第でございます。それでは4ページくらいをちょっと送っていただけますでしょうか。パワーポイントの方をちょっとご注目をいただきまして、今日時間が ませんので、かなり端折ります。もう一つですね、あそこですね、今年のテーマ、世界へのプレゼントになろう。このテーマを世界という最小単位、これは世界を構成する最小単位は家族であります。その次に職業、事業の周辺でありましょうか。そして社会奉仕活動、そして世界へプレゼントをしていくっていうのは、これは当たり前な姿であろうかと思います。もっと役に立つっていうのを今一緒に話しました。ロータリーっていうのは世界を構成する最小単位の家族にやはり役に立たなきゃいけないんだろう。その次に事業ですよね、お互いにこれは連携を、強い関係があるわけであります。そしてロータリー活動っていうのは四方よしの実践ということを最近になって私は言い始めてます。四方よし、家庭よし、仕事よし、社会よし、ロータリーよしというようなところの四つが、どれが一つ欠けてもなかなかスムースにことが、人生が運ばないんだろうというふうに思っている四つ、四方よしのところです。そこに役に立つというのがロータリーだろうというふうに思っています。でもっと面白いロータリーというのは、面白いの反対語は面白くない、つまらないであります。でもそのつまらないということをもう少し掘り下げてみると、面倒くさがるということです。面倒くさがってて面白いことが起きるかって起きません。やっぱり積極的に何かに取り掛かって初めて面白いということができるんです。親睦委員会がどっか旅行を決めたとします。理事会でも決定したとします。あんなところ俺もう2度も3度も行ってんからもう行かないよっていうようなことを最初から決めかかっちゃってる人たち、これは面白いとは逆の方向へ行ってるんじゃないでしょうか。例会出席も数多ければ多いほど面白くなるわけですね。で、例会花蓄話する方も準備を十分にして蓄話をされる、皆様方が感動を受けるような蓄話になると思います。これは内容じゃないですよね。準備をどのくらいしたかによって感動っていうのが、共感が違ってくると思います。そんなことで面白いっていうのは積極性そのものであります。そして運は運びと読むんですね。人が、私は最初入会の頃、親睦委員会に当然配属されました、すぐ親睦委員会ですよ。それで委員会に招集がいっぱいかかってきます。全部出ました、ほとんど。なんで出るの？友人がいました。自分がその立場になったらみんなに出てほしい、その一言です。その一言が私の背中を押しているわけであります。協力体制を常に敷いて、面白くないからってズボラを決め込まないで、面白くないことを面白くさせるのも自分次第であるということであります。それが面白いです。積極的な奉仕活動、そして積極的な例会参加、そして例会時間の前に、例会ってロータリーの話ばっかりで面白くないと私は過去に言ったことあります、入会当時で。今逆にロータリーの話が少なくなっちゃいましたけどもね、ロータリーの話はぜひ会長にしてほしいなと思いますけども、その時に先輩が何ておっしゃったかって、お前は例会だけ、間際に来てピンポンダッシュで金が鳴るとすぐ帰っちゃった、これじゃ面白いわけないじゃないかっつって言われました。それですから事前に早めに来て人と会話をして、人の動作を見て、そしてお役でないんだけれども帰る時には片付けを手伝って、そこまでやるとロータリー面白くなってくるよって、当然のことであります。ですから面白いっていうのは積極性であります。1ページ目をお願いします。戻していただければと思います。 はい、今年の公式訪問でですね、私は普通はラビンドランの話になるんですけれども、私はロータリー4人の仲間が1905年に始めた、そこから以後は皆様ご承知の通りだと思います。でも私はポール・ハリス、これを深く知りたいなと思ったのはバーモント州というところに、GSE というプログラムで1ヶ月11件のホームステイをしながら4人の若者を連れて団長として行ったことがきっかけでございました。ポール・ハリスが育った場所です。ニューイングランドという地方の質実冒険のおじいさんとおばあさんに育てられた、それが今日持ってきた皆様方に2度目にお配りしました、皆さん2冊目になると思います。今日少し余分が出たもんですからもう一部ずつお配りしました。これでポール・ハリスの400ページの翻訳本でありましたけれども、著作権の了解を得て抜粋を私が作りました。15ページにしたためました。その中の赤い文字、これがさらに凝縮した内容になっております。ポール・ハリスは2ページ目をお開けいただくと、私が公式訪問の大タイトルで用いた平和な親しみやすい世界、これが冒頭に出てきます。この中段の赤い2ページ目の中段の赤い、文字ですね、ちょっと読ませてもらいます。もしもロータリーが人間とか人生というものを一層温かい目で眺めるように我々を導いてくれるなら、もしもロータリーがお互いの長所を認めるために我々が一層寛容で熱意を持つように教えてくれているなら、もしもロータリーが人生の楽しさと美しさを発見してそれを広めようとしている同志相互の親睦の場であるならば、ロータリーは我々の望み、平和な親しみやすい世界を全て叶えてくれる。これは少年期、おじいちゃんとおばあちゃんに育てられて、お父さんとお母さんが能力、養育能力がなかったためにおじいちゃんおばあちゃんに育てられた。おじいちゃんおばあちゃんはお父さんとお母さんのでたらめ性とだらしなさを常にポール・ハリスに言葉を投げかけたそうであります。しかし生みの親を悪口言われるのは大変たまらなく嫌だった。両方ともお父さんもお母さんもいいところあるんだけど、どうしていいところを認めてくれないのっていうふうな談話が後の方で出てきます。この言葉で出てくるのがロータリーの基本的精神だと思います。信頼とか友情とか寛容というものがこの中で読み取ることができるわけであります。そして弁護士の資格を得るまでがおじいちゃんとおばあちゃんの養育費でした。卒業の時にある講演会、卒業講演ですね、すぐ弁護士事務所を開くのもいいけれども、5年間ぐらい社会勉強してから事務所を開くのも悪くないよっていう講演を聞いたわけであります。田舎育ちの好奇心強いポール・ハリスはそれを実行に移しました。志があるからくじけません。いろんな仕事、意地悪な人もいる、嫌な人もいる、しかしながらいい人もいる。アメリカから当時ロンドンへ渡りたいという夢を持ってそれを実行しました。5年間の間に牛の運搬船です。スイフとして、過去として中に乗り込んで、大変厳しい環境の労働条件の中も乗り越えてイギリスへ渡る、その中で行った先々でいろんな勉強をして、ロータリーをこの言葉に世界平和な親しみやすい世界を作りたいという気持ちが芽生えたんですね。それで、さらに5年、終わってから5年、1905年33歳の時ですか、4人の仲間と作ったっていうのが、始まったっていうのがロータリーであるということであります。時間がありませんので最終ページいきます。最終ページ15ページ、これは一番上の段に、適者生存、弱肉強食の話が出てます。当時から弱肉強食、適者生存の世の中だったんです。今さらにこれがひどくなってます。 ポール・ハリスは後の世でロータリアンたちが次の世代の新しい世の中を作ってくれることを期待をしております。しかしこの文章を読むと弱肉強食を和らげるものは私は考えるに奉仕活動しかないんだろうというふうに思っております。中段あたりに立派な友人を持ちたければロータリーに入ることが一番です。地域社会に溶け込んでいくのに一番の早道はロータリークラブに入会することです。ポール・ハリスはロータリーの将来性を先見性が非常に強い人でした。心の広い視野の広い人でした。ですから今でも言葉が全て生きてます。一番最後にペンを置く手前の行であります。人間の長所や国家の良い点は目につくように、短所や欠点は目に入らないようにお守りください。短所っていうのは、人の欠点っていうのは言われなくても伝達、自分の情報として入ってきちゃいます。しかしいいところっていうのは、国も社会もそうです、人もそうです、いいところっていうのはあえて探してみようとしないと出てこないんです。そしてポール・ハリスはいい点を見ながら行きましょうよ。そして短所があったらばそれを反面教師として勉強してくださいということも伝えようとしております。ロータリーの良さというのはそういう心の広さ、視野の広さだというふうに思っております。丸い円のところへ4ページぐらいくくっていただけますでしょうか。丸い円のところへ、これだけちょっと説明させてあります。今ロータリーっていうのはこういう高邁な精神のもとに、ロータリー精神のもとに、発足したわけでありますが、100年くらい経ってからロータリーっていうのを再び、求心力を持つ仕事にしていきましょうということがこの戦略計画という固い名前で発表されました。これはどういうことかというと、ロータリー100周年、今から10年ぐらい前が100周年ですよね。ロータリー創立100周年、その時あたりからこういうことを発表をして変化を求めてきたわけであります。そしてロータリーというのはもっともっと人道的奉仕活動をしようねというのは、右肩上に3つの優先項目といわれる1つに、人道的奉仕をいっぱいして強化していきましょう、クラブにお願いしましょうということです。そして世界に3万5千ロータリークラブ、120万強の会員がいます。公共イメージ、みんなが公共イメージ、認知度の向上を目指してくれたら影響力を持たせましょうということです。その何倍も一人でこそこそやってるより、いいことは公に知らしめていくと、その何倍にも効果が上がってくるでしょう。そして世界平和に一歩でも二歩でも近づくことができるでしょうというのが公共イメージの本来の姿だろうと思います。そしていい活動をしているんであれば、自分もその仲間に入りたいねっていうのが左上です。クラブの強化とサポートですか、サポートと強化。これでクラブっていうのはやはり会員数を維持をして積極的な奉仕活動をして、その奉仕活動を社会に知ってもらってという外側の実践を強化することが戦略計画であります。しかしながら中核的価値観というのが真ん中に書いてあります。親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ、これはポール・ハリスの気持ちの中に全て入っていますから、この中核的価値観というのはポール・ハリスの成長期を見れば全部それが集約されていると思います。今の茶色い本をお読みになっていただくと分かると思います。そしたらラビット欄のところ行ってもらえるでしょうか。その 1ページ行ってもらうと、手前、あそこでいいですね。ラビンドランの紹介を1、2分です。ラビンドラン、これはスリランカの 紅茶をですね、ティーバッグの生産というのは後になってできていることなんですが、これは、一次産業の葉っぱだけ売ってても国のためにならない、雇用確保をするためには最終商品まで作ってプリントまでやっちゃおうというのがラビンドラン家の発想でありました。そして社会貢献いっぱいやってます。そしてラビンドランはいろんな目標を立ててますが、一番下の行を注目してください。ロータリーの原点、中核的価値観、職業奉仕を大切にしたいということを言っています。職業奉仕っていうのは難しいと言われてますが、簡単に解釈をしてもらえたというふうに思ってます。職業奉仕っていうのは自分自身であります。社会に出て自分の職業を使って社会奉仕する、国際奉仕する、これは社会奉仕の部分でいいじゃないですか、国際奉仕の部分でいいじゃないですか。じゃあ職業奉仕一番大切なのは何かと、自分の事業に役立つことですよ。そして家族家庭を幸せに導くということです。従業員を幸せに導くということです。売ってよし、買ってよし、社会よし、ね、そこの原理なんですよ、職業奉仕っていうのは。そこのところをラビンドランも大切にしたいと思ってます。また丸い絵に戻ってもらえるでしょうか。最後にですね、この絵外側にスパイラル的構造、中が中心軸と思ってください。スパイラル活動をどんどん向上をしながら、スパイラル活動をしながら、たまには中に戻ってロータリーの良さを勉強しましょう。エンタートゥーラン、ゴーフォースとサーブですよ。入りて学びて、入れて奉仕せよって、このことにあるんだ、作ったみたいな感じ、歴史の差はありますけれども、年代の差はありますけれども、このためにあるような言葉かなというふうに思って、今各クラブで見直しています。こうエンタートゥーラン、ゴーフォースとサーブですね。で、中心軸に据えているロータリーの骨格、これは110年経って全く色あせてないんです。ポール・ハリスのこの中に書いてあることは全く今に生きてるんです。今さらに必要になってきてるんです。ですから今発展途上国はロータリアンがどんどん増えてます。韓国も台湾も他のインドもアフリカ諸国もどんどんロータリアンが増えています。先進国は社会構造の変化によって少し会員数を減らしています。しかし何で増えているか、これは真ん中の中心的なロータリーの骨格となす精神というものが永遠の価値があるからなんです。ぜひ外側に向かってぐるぐるぐるぐるスパイラル活動を積極的にやりながら、自分自身吸収して自己研鑽をして自分とも向上を目指すというのが私はロータリーだと思います。時間となりましたので、公式訪問の託話の範囲の中はこれで、終わらせていただきます。どうも大変ありがとうございました。